播播コーチング協会の赤松です。今回は新人相談員さんに向けた、記事を書きましたので、その音声解説をしたいと思います。もう実際にもう5月を終わりになっているので、4月採用の方はもう2ヶ月近く、5月採用の方でももう1ヶ月ぐらいは経過して、ある程度相談件数もこなせたんではないかなと思います。今回今一度、新人の相談業務の、スタート時の心構えについて、コメントしたいと思います。今一度思い起こしてください。一番最初に私が思うのは、まず相談者に新人と思わせてはいけないということです。実際に一般の企業とかでしたら、この春に採用にしたばっかりで慣れてないんです、そういうようなシーンはたくさんあると思います。その場合は、新人で不慣れですけどもよろしくお願いしますという形で、仕事を覚えていくという、一種のコミュニケーション的な形で、OK とは思うんですけども、実際にこういうのが通用するのは、仕事を技術を覚えると、そういうプロセスにおいてOK なだけであって、実際この相談業務っていうのはもういきなり電話を取ると本番になってしまいます。研修とかで練習するときには、新人っていうのは出しても全然 OK なんですけども、実際の相談業務ではもういきなりトップレベルの相談対応になるので、新人と思わせてはいけないということが大事です。そもそも相談者からしたら、その一件一件の相談すべてがとても深刻なものであり、できたらもう上手な相談員さん、ベテラン相談員さんに対応してほしいと思うことは、当然だと思います。ただ、相談現場ではそういうわけにはいきません。電話を取った人が対応するというのが基本です。来客とかの対応でしたら、見た目この人新人かなと思われてしまうこともあるかもしれませんけども、電話対応でしたら、姿形は見えません。分かるのは声だけです。ですので、声で新人だと思われるような話しぶりをせずに、落ち着いたベテラン風に演技すれば全然普通の相談員だと思われるので、その点は、注意していただいた方がいいかなと思います。それで、その相談者との接点というのはこの電話になります。この電話っていうのが、いわゆる相談者とのファーストコンタクトということになってまして、それに関しては過去にたくさん記事を書いてますので参考にしてください。それからその次に書いているのが、行政はそんなに期待されていないと、行政の人間でありながら、こういう記事を書いておりますが、実際消費者が行政に対しては、期待しているんだけども、期待していないという部分もかなり思っています。実際に困ったことがあった時に頼るところっていうのは行政しかありませんので、行政に何とかしてもらいたいと思っていますが、実際に期待通りの結果にならなかった時は、やっぱり行政に相談しても仕方がなかったかな、お役所仕事だなと、こんなもんかなと、がっかりしても諦めるっていうこともあります。これが有料の相談だったらそういうわけにはいきませんけども、行政では無料の相談なので、そういうことから考えると、完璧に対応できなくても構わないというふうな気持ちを思っていただいた方が楽だと思います。もちろん完璧に対応できるに越したことはありませんけども、なかなか新人さんが最初からそこまでできるっていうのはなかなかしんどい話です。したがってうまく対応できなかったといって、がっかりしたり落ち込んだり、一瞬はいいですけども、次からは、そういうことがないように、教訓にして、そういう気持ちを持たないようにしたらいいと思います。これをいつまでも引きずっておくとメンタルに来てしまいますね。なかなか精神的にきつい仕事ですので、ひとたびメンタルに来てしまうと、負のスパイラルでどんどんどんどん悪い方向に行ってしまいます。 相談者の中では、まあ、期待通りの結果にならなかったときに、まあ、諦めるというほかに、まあ、これは行政が悪いんだと、センターや相談員の仕事がちゃんとしてないんだというふうにすごい叫ぶ人もいます。場合によっては本庁の方に、まあ、言いつけるという人もいますと。まあ、こういう人は実際難対応相談者というふうな区分に属するかもしれません。でこういうことが起こってしまう原因っていうのは、あのバランス理論ということである程度説明できます。そのバランス理論についても過去に説明しております。まあ、実際にあの相談者ががっかりする原因の一つとして、実はセンターでは、まあ、助言がメインの対応になるっていうことですよね。全ての事案を一件一件丁寧に相談者に代わって斡旋するっていうことは基本的にはやってないと思います。もちろんそれができれば一番いいのですけども、忙しい消費者センターです。一件一件そんなんやってられません。基本的には相談者に、実際に対応してもらうと、そのための助言をするというのが第一歩になります。そこでうまいこといかなかった場合にまた再相談していただいて、そこで、センターが斡旋に入るというパターンが基本のパターンになるのではないでしょうか。ただ、まあ、地方のセンターとかで相談件数が非常に少ないと、一件一件に時間をかけることができるというふうな場合は、もう最初から丁寧に相談に入るとは思うんですけども、これはそれぞれのセンターの体制によって異なりますので、ご自身のセンターの方針をよく理解していただきたいなと思います。そしてもう一つ、相談者から言われる言葉で、一番避けてほしい言葉、あなただったら話にならないから他の相談員に代われ。こういう事例、意外にあると思います。この原因として実際に相談対応に不満と、そういうあの結果に対して不満だから、他の人だったら違う結果に出るんじゃないのかと、他の人に交渉してほしいということで言ってくる場合が多いです。ただセンターとしては基本的には最初に対応者相談員が最後まで相談対応すると思いますので、他の相談員に代わるということは基本的にはやってないと思います。もしやるとすれば、まあ、行政の職員に代わったり、チーフの相談員が代わる制度になってたらそういう形にもなると思います。まあ、この相談対応に不満であるっていう場合は、特に新人に限ったことではなく、ベテラン相談員さんでも結構あるとは思います。ただこの他の相談員に代われという原因が、新人だから他の相談員に代われと、そういうふうなことだけは避けるようにしましょうと。まあ、新人だからっていうのは、まあ、ある程度理由にはなるんですけども、新人だと思わせない、そういうふうな対応をしていただくというのが大事かなと思います。その反面、まあ、頼りなさそうな相談者だなというふうに思われるのは別に構わないと言ったら変ですけども、まあ構いません。これは別に新人に限ったことではなく、相談スキルの問題だと思います。ですので、何年も勤めている相談員でも頼りないなと思われる場合もありますし、新人でも頼りがいがあると思われる場合もあります。まあ、実際に頼りなさそうな相談員だなと思われること自体、これは問題ですので、スキルアップに努めていただく必要があるとは思います。実際あの今回の記事の解説はこれで終わります。次回は、まあ、新人相談員さんに向けた第2弾ということで、電話はできるだけ保留にしないということについて、説明したいと思います。どうもありがとうございました。できましたら、今回の記事に対して、ご意見、ご感想をコメントいただけたら嬉しいです。コメントしにくい場合は、問い合わせフォームやメールからでも結構です。よろしくお願いします。ありがとうございました。